皆さんこんばんは。オープンレハようこそお越しくださいました。今日も、この場に来てくださった方、また、オンラインで見ておられる方、お一人を心から歓迎したいと思います。今オープン礼拝ではですね、サムエル記を続けて読んでいるところですけれども、ついに王が誕生するところまで、来たと思います。私たちの周りにもその、王こそいませんけれど、でも、リーダーだったり権力者だったり組織のこのトップに立つ人っていうのは、いると思うんですけれど、でも私たち人間すべて、すべを治めておられる方は主ただお一人です。今日もですね、このすべての王の王である主神様に向かって、皆さんで一緒に、心からの賛美を捧げていけたらなと思います。みんなで一緒に褒めたたえていきたいと思います。ではご無理でない方はお立ちください。永遠に変わらない神にを元気に賛美していきましょう。方に賛美したいと思います。私たちすべてを司っておられる主は恵みの主でもあります。私たちはこの方の恵みによって、たとえ弱い時でも強いと、貧しい時でも富んでいると力強く宣言することができます。この恵みの主に感謝を持って賛美を捧げていきましょう。
捧げます。
拝のために一言祈りします。神様、今日も私たちをこの場に立たせてくださり、あなたの前に進み出て礼拝を捧げられる恵みを感謝します。あなたは私たちのすべてを司っておられる王の王であられる主です。私たちは世の中がどんな状況でも変わらずにあなたを褒め歌い続けます。いつまでも変わらず私たちに恵みを注いでくださる主に向かって、私たちもいつまでも変わらず賛美をしたいと思います。主よ、どうか私たちの賛美を受け取ってください。今日あなたが語られるメッセージを通して、またあなたに感謝し、あなたの偉大さに触れて、あなたのことを思い、心からまた賛美したいと思います。一週間を歩みたいと思います。どうか私たちの心に触れてください。私たち一人一人いろんな状況にありますけれども、すべてあなたがご存知ですから、あなたの前にすべて打ち明けてあなたに委ねたいと思います。この礼拝であなたがたくさん語ってくださり、たくさん恵みを注いでくださることを期待します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました、ここに集まってくださった皆さん、そしてライブ配信で参加してくださった皆さん、皆さんのことを心から今日も歓迎したいと思います。今はお盆休みの真っ最中でしょうかね、この休みを皆さんはどんなふうに過ごしていらっしゃるでしょうか。中には帰省したり、あるいは旅行に出かけているという方もいらっしゃることでしょうね。あるいはもうどこにも出かけないで、とにかくゆっくりと過ごしていますと、そういう方もいらっしゃるのではないでしょうか。夏休みだけではないと思います。私たちはですね、普段からいろんなものを選び取りながら生活をしているのではないかなと思います。どこへ出かけるのか、それとも出かけないのか、何を買うのか買わないのか、あるいは何かをするのか、それともしないのか、そういった一つ一つの出来事を選び取って選択して、そして私たちの生活は成り立っているわけです。神様が与えてくださった自由というものがありますよね。その自由の中で私たちには選ぶことが求められていると思います。選択する自由、選択する権利をどう使っていくのか、その選択が私たちの生活や、そして私たちの生き方までも決めていくことになるでしょう。今日私たちはイスラエルの民が下した一つの重大な決断、選択から学んでいきたいと思っています。彼らが何を選択し選び取っていったのか、そしてその選択にどんな意味があったのか、そのことを今日ご一緒にサムエル記から学んでいけたらと思っています。それでは聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所、第一サムエル記の8章をどうぞお開きください。旧約聖書第一サムエル記の8章10節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、どうぞ前のスクリーンをご覧いただければと思います。第一サムエル記8章10節から22節までをお読みしたいと思います。それではお読みいたします。第一サムエル記8章の10節から。サムエルは自分に王を求めるこの民に対して主のすべての言葉を話した。彼は言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。あなた方の息子たちを取り、戦車や軍馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。また自分のために千人隊の長や五十人隊の長として任命し、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。またあなた方の娘たちを取り、香料を作る者や料理する者や パンを焼くものとする。あなた方の畑やブドウ畑の良いオリーブ畑を没収し、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウ畑の十分の一を取り、帝神や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それにあなた方の子牛やロバの最も良いものを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方自身は王の奴隷となる。その日あなた方が自分たちのために選んだ王のゆえに泣き叫んでも、その日主はあなた方に答えはしない。しかし民は拒んで、サムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いや、どうしても私たちの上には王が必要です。そうすれば私たちもまた他のすべての国民のようになり、王が私たちを裁き、私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルは民のすべての言葉を聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに言われた、彼らの言うことを聞き、彼らのために王を立てよ。それでサムエルはイスラエルの人々に、それぞれ自分の町に帰りなさいと言った。先週私たちは第一サムエル記8章の前半を読みました。そして今第一サムエル記8章の後半部分をお読みいたしました。この8章全体を通して私たちが受け取るべきメッセージがあると思います。それは、歴史は神と人によって作られていくということです。歴史は神と人によって作られていく。これは聖書が私たちに明らかにする歴史観、歴史の姿だと言えると思います。歴史というのは人間の力や働きだけで作られていくのではありません。必ずその背後に歴史を司る神様の働きがあります。また同時に神様は神様だけで歴史を作るということをされないお方です。歴史の中に人間がいて、必ずその人間を通してことを行われていく。それが聖書の神様なのです。そこから言えることは、私たちもまた神様によって歴史を担うものとされているということであります。21世紀という時代、この時代の歴史を作られるときに、神様は私たち一人一人のことを用いてくださるお方なのです。土浦恵み教会の歴史も、これまで多くの信仰者クリスチャンたちの手によって作られてきました。いろんな困難がありました。うまくいかないこともたくさんありました。でも同時に祝福があり、そして喜びが積み重ねられてきました。そして神様は多くの人を用いて、この教会の歴史を作ってこられたのです。そしてこれからも神様は私たちを通してこの教会の歴史を築いていかれます。私たちの手を用いて、そしてこの教会の歴史をこれからも作っていかれるのです。さて、話をサムエル記に戻しますけれども、第一サムエル記8章はイスラエルにとって非常に重要な歴史的転換点を私たちに明らかにしてくれています。イスラエルに初めて王様が建てられていきます。そこからイスラエル王国が始まっていきます。この歴史的な節目に何が起こったのかを、この8章は伝えているのです。サムエル記だけを読んでいますと、王様を立ててくださいという長老たちの求めは、すごく唐突な感じが否めないと思います。どうして彼らは突然のように王様を求めたのでしょうか。しかしイスラエルの歴史を見ていくのならば、王国が作られていくというのは決して思いつきやひらめきから出てきた話ではありません。それは実に モーセの時代にまで遡る出来事でありました。新明記のですね17章にこんな言葉が出てくるんです。どうぞスクリーンをご覧ください。新明記17章の14節と15節、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じように私も自分の上に王を立てたいと言うなら、必ずあなたの神主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできない。このように書かれています。出エジプトの旅の途中です。でもこの時にすでに王を立て王国を立て上げるということが言われていました。主が与える約束の地においてやがて王が選ばれ、そして王国が始まっていくということがここでもうすでに言及されていたのです。出エジプトではモーセが立てられ、またその後ではヨシュアというリーダーが立てられました。そして約束の地カナンに入ってからも獅子の時代、たくさんの獅子たち、裁き司たちが立てられ、さまざまな指導者が何人も立てられてきました。しかし王様が選ばれ王国が作られるということはこれまでイスラエルの歴史には一度も起きたことがありませんでした。でもそのことが今長老たちの口から初めて出てきたのです。私たちのために王を立ててくださいという言葉がようやくここで明らかにされたのです。長老たちのこの言葉によって歴史が動き出します。イスラエル十二部族ではなくイスラエル王国がここから動き始めるのです。そしてそれは神様の命令となって現実のものとなっていくのです。8章の10節と11節をもう一度お読みいたします。サムエルは自分に王を求めるこの民に対して主のすべての言葉を話した。彼は言った、あなた方を治める王の権利はこうだ。あなた方の息子たちを取り戦車や軍馬に乗せ自分の戦車の前を走らせる。最初サムエルに願い出たのは確かに長老たちでした。しかしこの時すでにサムエルの目の前にいたのはイスラエルの民たちでした。イスラエルの民がそこに集まっている。その民に対してサムエルは主の言葉を話したと書かれています。サムエルが彼らに語り伝えたのは王の権利についての具体的で詳細な説明の言葉でした。王の権利、それは民が持っているものを奪い取っていくものであったのです。あなた方の息子たちは兵士となってこれから戦場に駆り出されていくだろう。そしてあなた方の娘たちは奴隷となって王宮に駆り出されていくだろう。またあなた方の財産は没収され、それは王のものとなっていくだろう。王の権利というのは民が持っているものを取り上げて欲しいままに振る舞う権利のことです。王の権利が行使されるときにあなた方の生活は変わっていくのだとサムエルは言うのです。そしてその時になって叫び求めたとしても主は助けてくださらないと言われている。8章の18節を見てください。その日あなた方が自分たちのために選んだ王のゆえに泣き叫んでもその日主はあなた方に答えはしない。サムエルの伝えた言葉は最悪の事態を想定してのものでした。もし王になった人物が最低の人間であれば実際に起こりうること、いや王になる人物がどんな人間であるのかは誰にもわからないのです。でもサムエルがこの時伝えようとしたのは強い警告の言葉でありました。 あなた方の上に王様が立てられるとき、あなた方に起こりうる現実である。あなた方はこうなってもいいという覚悟ができているのか。そのような強い警告の言葉であったのです。イスラエルに王が立てられるとき、そこにはメリットとそしてデメリットがあります。サムエルはまずデメリットともいえる事柄を説明し、そして民に伝えたのです。これに対して民は王様がいることのメリットを取り上げてこういうのです。8章の19節と20節。しかし民は拒んでサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いや、どうしても私たちの上には王が必要です。そうすれば私たちもまた他のすべての国民のようになり、王が私たちを裁き、私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。王様には権利と同時に責任があります。権利を行使するだけではなく、王としての責任を負っていかなければならない。王として果たすべく役割が期待されている。それは王として国民を守るという責任です。戦いの時に先陣を切って民のために戦うこと、王国の民を守るために戦いに出ていくこと、それが国民に対する王の責任である、王が負うべき務めであるというのです。王を立て王国となっていく時に、そこには必ずメリットとデメリットがあります。王が果たすべき責任は民にとってメリットになるでしょう。しかし王が持つ権利は民にとってのデメリットになるかもしれないのです。王があなた方の命を守るものになるのか、それとも王があなた方の生活を脅かすものになるのか、それはその時が来るまでわからないことです。それを承知の上でそれでも王を求めるのか、そのようにサムエルは民に問いかけるのです。イスラエルの民はここではっきりと答えました。私たちには絶対に王が必要だ。民が選び取ったのは王を立てることでした。王国を立て上げることでした。そして自らが王国の民となっていくこと、これこそイスラエルの民がこの時取った選択だったのです。この選択が正しい考えから出たものではないということを私たちは知っています。民の心の中に不純な動機が隠されているということを私たちはすでに分かっています。イスラエルの民が不完全であり、弱さがあり、また罪深さを抱えているということも、もう私たちには分かっていることです。けれどもそんな彼らの選択にも注目すべき点があったのです。それは何でしょうか。それはイスラエルの民は自分たちで王を選ばなかったということです。19節を見ると、民は拒んでサムエルの言うことを聞こうとしなかったと書かれています。王を立てることでどんなデメリットが生じるのか、どんな不利益が降りかかってくるのか、サムエルは言葉を尽くして民を説得しようとしますが、でも民は聞きませんでした。たとえデメリットが生じたとしても自分たちには王が必要である。彼らはそう言ってサムエルの説得を拒み、その言葉に聞こうとはしなかった。しかし同時に民は王を選ぶことをサムエルに委ねたのです。自分たちに都合のいい人、自分たちの目にかなった人ではありません。サムエルを通して神が選ばれる人、そのような王が立てられていくこと、そのことを求め王を立ててくださいと民はサムエルに願い出たのです。イスラエルは選挙や人気投票によって王を選んだのではありませんでした。あるいは財産や力を持った人が実力で王となっていったのでもありませんでした。神によって選ばれ、 サムエルによって立てられる人、それこそが我々の王であると信じて、そのことをサムエルに委ねたのです。私たちはここに神の国、イスラエル王国が建てられていくのを見ることになります。サムエルはこの後実際サウルを立てて、彼に油を注いで王としていきます。そしてサムエルによって建てられたサウルを、民は我々の王であると認めていくことになるのです。もしもサムエルがいなかったらと私たちは考えてみます。一体誰が王となる人を立てることができたというのでしょうか。どうやってこの人こそ神によって選ばれた王であると確信することができたのでしょうか。しかしサムエルによって見出され、そして油注がれた人を誰もが我々の王であると認めるようになっていくのです。それはサウルも、そしてその後に選ばれていくダビデも同じでした。どうしてイスラエルの民はそこまでサムエルを信頼できたのでしょうか。サムエルに対する大きな信頼を寄せたその力は一体どこからやってきたのでしょうか。それはサムエルが神の声を預かる預言者だったからと聖書は言うのです。8章の10節そして21節を続けてお読みいたします。8章10節、サムエルは自分に王を求めるこの民に対して主のすべての言葉を話した。とんで21節、サムエルは民のすべての言葉を聞いてそれを主の耳に入れた。サムエルはイスラエルの民が王を求めるということを快く思っていませんでした。自分のことを退け、そして代わりに王を求める民の姿を悪しきものと見ていました。ですからサムエルは彼らの隠れた心の中にある動機を暴き出し、そして彼らの罪深い思いを断罪することもできたはずです。民の求めを退け、王を立てることに脳を突きつけることもできたはずです。しかしサムエルは自分の声ではなく神の声に聞く人でした。自分の思いではなく神の御心を求める人でありました。ここに私たちは神の預言者サムエルの姿を見ることができるのです。サムエルは民に対して主のすべての言葉を話したと書かれている。民のすべての言葉を聞いてそれを主の耳に入れたと書かれている。神の声を預かり、民の声を神に届け伝える人、それが預言者サムエルだったのです。私たちはイスラエルの民が重大な選択をしてきたその姿をここまで見てきました。王を求めるという決断をし、そしてそのことを彼らは選び取っていきました。そして同時に私たちはサムエルもまたここで大きな大切な選択をしているということを見ることができるのです。それはサムエルが神の声に聞き従い、そして御心を求めるという選択です。神の声に聞くこと、神の声に従うこと、そして神の御心を求めること、それらは決して自動的に一方的に起こってくることではありません。それを自分自身が選び取り、また自分自身で受け止め、そしてそのことを実行しなくてはありえないことなのです。サムエルはイスラエル最初の預言者と呼ばれた人でした。神の声に聞き、神の言葉を預かり、そして神の言葉を語り伝える人でした。幼い時からしもべは聞いております、主をお話しくださいと告白した人でした。そして生涯神の声に聞き従った人、それがサムエルなのです。この時サムエルはすでに高齢となり、もう人生の晩年を迎えていました。 その働きを終え、そして引退すべき時が迫っていました。しかしこの後サムエルは人生で最も重要な働きを担っていくことになります。それが王を見出し、油を注ぎ、そして王を立てるという働きだったのです。もしサムエルがいなかったら、イスラエルに王が立てられたのだろうか。果たしてサムエルなしにイスラエルは王国を始めていくことができたのだろうか。このように考えるとき、どうして民がサムエルに委ねたのかということが見えてくるのです。王を求めた民が王を立てることをサムエルに委ねたのかが分かってくるのです。民が重大な選択をして王を求めました。サムエルもまた大切な選択をして預言者としての働きを全うしていきました。そしてもう一人、神ご自身もまた重大な選択をされたのだと聖書は語ります。8章の22節、主はサムエルに言われた。彼らの言うことを聞き、彼らのために王を立てよ。それでサムエルはイスラエルの人々にそれぞれ自分の町に帰りなさいと言った。王を求める民、神に従う預言者サムエル、そして神様はこの時一体どうされたのでしょうか。イスラエルの長老たちや民の声を退け、彼らを断罪することもできたはずです。しかし主なる神は民の要求を受け入れるという選択をされたのです。どうして神様は民の求めに応じられたのでしょうか。本当に罪深く主を裏切ることが分かっているはずの民、そんな彼らの求めにどうして神様は応じられたのでしょうか。私たちはその本当の理由を知ることができません。合理的で納得できるような説明を私たちはここに見つけ出すことができません。しかし私たちは確かにここに見出すことのできるものがあります。それは神と人によって作られる歴史がここから始まっていくということです。そのことを私たちはこの時ここに見出すことができるのです。民が選び、サムエルが選び、そして神もまた選ばれました。これらの選択なしにイスラエル王国が作られ、そして始められていくということはなかったのです。神様は民の求める声を聞いて、彼らの願いを受け入れました。彼らのために王を立てようとサムエルに命じられました。こうして本当にイスラエルに王が立てられ、そして王国が始まっていくのです。聖書が私たちに示しているのは、まさにこのような歴史の大きな流れです。神と人によって作られていく歴史があります。かつてアブラハムが神の声を聞き、またモーセが神に出会い、そして神に導かれていきました。彼らが神に応答し、神もまた彼らに応答して、そこに歴史が築かれてきた。神の民の歴史、神の約束の歴史がそこに生み出されてきました。神様は同じように私たちにも期待しておられます。私たちが神の声を聞くものとなっていく、神の言葉に応答し、神の約束を選び取っていく、その私たちを用いて神様が歴史を作っていかれる。そのようにして私たちが神のご計画を担うものとなっていくことを神様は期待しておられるのです。8章の22節を見ますと、サムエルはイスラエルの人々にそれぞれ自分の町に帰りなさいと言ったと書かれています。イスラエルの民はこの時新しい時代が始まるということを感じていました。自分たちが願った通りにイスラエルに王が立てられていく、私たちを裁き、そして私たちのために戦う王様が与えられていく、大きな期待を抱きながら人々はそれぞれ自分たちの家に帰っていったのです。もちろん この後選ばれ立てられていく王たちが皆完璧だったわけではありません。サウルもダビデもそしてソロモンもそれぞれに失敗があり弱さがありそして罪を犯すことだってありました。さらにソロモン王の後の時代には王国が2つに分裂していきます。そこに良い王様が建てられたこともあれば、しかし悪い王が建てられていくこともありました。サムエルが警告した通りに民の財産や自由を奪い取るような王も確かに出現しました。いやそればかりか、イスラエル王国がやがて滅んでいったとき、イスラエルの民は異国の王、外国の王によって支配されていくことになるのです。バビロニア、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマ、異邦の国々の王によってイスラエルがやがて支配されていく。財産や自由が奪い取られ、彼らを奴隷やしもべとして支配する王たちが君臨する時代がやってくる。イスラエルの民はそんな長く辛い時代を後に経験するようになるのです。しかし神様は神の民イスラエルのために真の王を立てられるという約束をされました。イザヤ書の9章6節と7節の言葉をお読みいたします。イザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。サムエルが民に警告したのは本当に情け容赦のない王様の姿でした。民の財産を取り上げ、そして息子や娘たちを奴隷にするような王様です。民の上に君臨し支配し隷属することを要求するような王様です。民から奪い取り、民を悲しみに沈ませるような王様でした。この現実はイスラエルの王でも、そして外国の王の時も全くその通りになりました。いつの時代にも、いつの場合にも、人間の王は同じようなことを民に強いてきたのだと歴史が証言しているのです。しかし、神様が与えてくださる真の王は違うのです。永遠の父、平和の君と呼ばれる王は違っているのです。私たちに与えられる王は、奪う王ではなく、与える王です。私たちの必要を知り、そして私たちの必要を本当に満たすことのできるお方です。私たちを傷つける王ではなく、私たちを癒すお方です。そして私たちに与えられるのは、自由を奪い私たちを奴隷とするものではなく、私たちを救い贖い、そして自由にしてくださる真の王が与えられる。サムエルの時代、神のために初めて王が与えられ、王国が作られました。そこからイスラエル王国、神の王国が始まっていきました。そして今、私たちに真の王、主イエス・キリストが与えられたのです。私たちが神の民、王国の民となり、王なるキリストが治める神の国が到来しているのです。その約束が、今私たちの上に実現しています。神と人によって作られる歴史は今なお現在進行形です。そして私たちは神の国の完成を待ち望み、王なるキリストに従う神の民とされている。キリストだけが私たちを救い守ることのできるお方です。キリストこそが私たちの本当の必要を知って、そして満たしてくださる神なのです。私たちに求められているのは正しい選択です。私たちの人生において間違いのないものを選び取っていくことです。 あなたはこの王なるキリストをもう信じていらっしゃるでしょうか。あなたはこの王なるキリストにもうすでに従っていらっしゃるでしょうか。その選択をあなたはもうすでにされているのでしょうか。私たちが誰を信じ、何に信頼を置いていくのか、私たちが拠り所とするものが何であり、私たちの必要を満たすものが一体誰であるのか、それは私たちの選択にかかっています。主イエス・キリストこそが私の王である、私を守り私を満たす王である、そのように告白するものとして今週もまた新しい歩みを始めていきたいと思うのです。お祈りをさせていただきます。神様、今晩私たちはイスラエルに王国が作られていく歴史を見ることができました。サムエルによって王が建てられ、神の民が神の王国へと導かれていく、その歴史的節目にあった事柄を見ることができました。イスラエルの長老や民たちが王を求める選択をしたこと、またサムエルが預言者としての務めを全うしていく選択をしたこと、それぞれの選択に理由があり、また理屈がありました。神様はそれらの選択を用いて新しい時代、新しい歴史を作られました。神様、あなたは私たちにも同じように期待し、また求めておられます。私たちが選択し、決断し、選び取ったものを用いて、あなたは新しい時代、新しい歴史を作っていかれることでしょう。地上に作られたイスラエル王国は神の国、神の王国のモデルとなりました。王様が建てられ、王国が作られていく。同じように神様は真の王を立て、そして神の国を導かれていくのです。私たちのために建てられたのは王なるキリストです。真の神、王の王、主の主であられるイエス・キリストなのです。このキリストに従い、キリストと共に生きること、神の国の民として生かされていくこと、そのことを主よ、あなたは私たちに求めておられます。どうか私たちを救い、私たちを満たしてくださる主イエス・キリストに従うものとさせてください。王なるキリストこそ私たちを守り導く救い主であるという確信を私たちに与えてくださいますように。神の国の建設は今もなお現在進行形です。どうか私たちがこの神の国のために働く神の民となっていくことができるように、これからも私たちの歩みを導いてください。私たちを救い、また私たちを満たしてくださる主、王の王であられる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主に向かって心から求めて賛美していきたいと思います。 キリストこそ出しますべて。
キリストこそ私のすべて。世界にあるものでは満たせない、試練の中魂は歌う、
礼拝の最後に立ち上がる時を 賛美したいと思います。今日皆さんと一緒に今が立ち上がる時だと選択をして、私たちの前を進んで勝利を収められる神様についていく選択をしたいと思います。皆さんで最後に1週間歩みを始める前に立ち上がる時を賛美していきましょう。
国はあなたのもの、賛美歌う国、主はこの国を癒し愛し光に昇らせ、
主よこの国は、
主よこの国はあなたのもの、賛美歌う国、この国を癒し愛し光に昇らせ、
主の御霊よ、
主の御霊よ、今くらりたまえ、私はあなたにより頼みます、主の御霊よ、今満たしたまえ、力得させたまえ、
今日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。